とてもそのこう特性がはっきりした学校なので、こう打ち出しやすいこともいっぱいあると思うんですけど、自慢にしたいことがあるとすると、荒木さん高専僕の自慢話でもいいし、高専の自慢でもいいですけど。
私の自慢話ではないんですけれども、嬉しかったことというのがあって、あの私あの証明書の発行関係をやっているんですけれども、その関係であの就職試験を受ける学生の証明書を作っていたんですけれども、その証明書を作った学生が受かりましたっていう報告をしてくれたっていうのが何件か今年あって、それはすごく私嬉しくて、一つの自慢にもなるのかなっていうふうに思いましたね。
真っ先にやっぱり知らせに来るんですか？
そうですね、あの真っ先にかどうかまだわからないんですけれども、あのなんかその別の用事で来た時に、実はこの間の受かりましたっていうようなことを言っていただいて、すごくそれは私の励みになりましたし、頑張っていこうっていう気持ちになりましたね。
年も近いから親しみやすいんじゃないですか
そう思っていただけるとすごく嬉しいですね。
ねえ、はい、ああそうなんだ。割とあのこうシャイな学生さんたちが多いって、この間あの竹先生なんかもおっしゃってましたけど、やっぱりこう誰かとこう接していたいっていうか、そういうようなのって感じられますか？
そうですね、あのものすごくおとなしい学生さんがこう、はい、学生課の事務室に入ってきていただくことになるんですけれども、やっぱりこう緊張してしまうのか、喋ることができないっていう学生さんがこうちらほらいらっしゃいまして、できるだけこちらからどうしましたかっていうふうに問いかけるようにはしているんですけれども、
でも学生課、上野さんがいつもお仕事してらっしゃるところはこうガラス張りなんですか、それとも木に囲まれ壁に囲まれてる部屋で？
そうですね、木の壁に囲まれて、
じゃあドアを開けて、入りづらいと思う。
そうですよね、できるだけドアは開放するようにはしているんですけれども、はい、
だってね、もし自分が学生だったらどうですか、藤田さん。
私も学生時代はやっぱりちょっと緊張して入りづらかったことがあったんですけれども、でも今自分がその学校の事務になってみて、すごいもっとフレンドリーに話してほしいって思いますし、もっともっと事務の人はサポートしたいと思っているので、そこはもう勇気でガチに思って入ってきてほしいなと思います。じゃああれですね、
ドアの外からどうぞ、はい、どうぞそう、やっぱり立場が変わると変わるものですね。
そうです ね、
留学生も多いですけども、留学生の方々とのこう接点もあるんですか、上野さん？
そうですね、留学生の方々も奨学金を借りているので、まあ、主に普通の日本人の学生さんとはちょっと異なる部分もあるんですけれども、その手続きのことで相談に来たりですとか、はい、たまに言葉がわからなくて困ることも あるんですけれども、先生と一緒に来てくれるので、スムーズに対応できていると思っています、
ね。まあ、奨学金の、ことですとか、いろいろな学生さんたちの学業以外の面ですごく力強いサポーターなわけですけども、奨学金やっぱり借りる学生さんは多いんですか？
そうです、ちょっと他の学校さんと比べたことがないので何とも言えないんですが、一学年に20人前後は、申請がありますので、私は個人的には多いんじゃないかなと思ってるんですけれども、
ね、はい、学生さん見ててよく勉強するなとか、あれ案外しないなとか、個人的な藤田さん感想は？
いや、うちの学生は勉強している方じゃないかなと思います。私は学生時代あんまり勉強しなくて、
こら
こら図書館とかにもあまり行かなかったんですけれども、うちの学生はなんか図書館の出入りとかが多いなって思いますね、はい。あとはその学生のラウンジみたいなところがあるんですけども、はい、そこではやっぱりテストを近づいたりすると勉強してる風景とかもあったり、 あとは研究室、先生の研究室の前とかで先生に質問してる学生とかも多く見かけるので、
はい、そうなんだ。そういう今の学生さんたちを見てると、ああ俺ももっと勉強しときゃよかったなとかって思うことは三上さん？
ありますあります。あの時もうちょっとやっとけばっていうのはありますけれどもね、はい。
でも 専門の知識を身につけたいとか、集中して学びたいとか、まあ、いい人間関係を築きたいとか、そういう意味では客観的に見てもなんかすごく恵まれた環境にあるんだなということを感じますけど、どうですか？
そうですね、はい、それはすごく感じまして、こう学年のつながりもありますし、こう学科のつながりもありますので、その中での先輩後輩とかのやり取りもありますので、それは逆に高校とは違う連帯感につながるのかなっていうのは感じますね。
ああ、そうですね。毎年フレッシュな気持ちで1年生が入ってきて、で卒業生を3月に送り出すわけですよね。そう、送り出す時ってどんなお気持ちになるんですか？
そうですね、今5年目なので、一番今の5年生がちょうどこの今度の3月に卒業することになるので、それは一番感慨深いなっては思います。ちょうど自分が入った年に入った学生が卒業していくっていう年になるので、すごく感慨深いなと思っていて、実は特に来年の3月卒業する学生はすごく楽しみにはしています。
上野さん泣くんじゃない？もしかして？
そうかもしれません。ハンカチを用意しておかないと。
ある意味では同期だもんね。
そうなんですよね。
あ、そうか。まだね、
そうですね、
時間がありますね。藤田さんと荒木さんはまだ2年生だから。そうか、そういうふうな考えもありますね。
そうですね。
あとは育っていった方たちがお仕事の分野とかいろいろなところで活躍なさると、またこれも嬉しいですよね。
そうですね、結構有名な企業に就職していく学生が多いので、北海道電力さんですとか、まあ、一例なんですけれども、JR 北海道さんですとか、でお盆休み中にこう帰ってきて、こういう仕事を今しているよとか報告してくれる学生さんもいるので、それもすごく今楽しみに思っています。
君も立派になったじゃないみたいな。
そんな大きな感じでは言えないんですが、
そんな大きな。さあ、時間が少なくなってきましたね。まあ、こういう、事務方の方々の、日常に支えられて、まあ学校っていうのが成り立っている、構成が成り立っているということも分かりましたけど、いろんな意味でなかなかそういうことを皆さんにお伝えする機会というのがなかったと思うんですけども、せっかくの機会ですから、お一人ずつ、それぞれのお立場から皆さんに、地域の方々にね、お伝えしたいメッセージがあれば、まず三上さんから。
はい、函館高専は5年生の学校なんですけれども、その中で専門性を身につけることのできる特殊のある学校だと思いますので、ぜひ見学に来ていただいたりとか、あるいは広報のイベントに参加していただいたりとしていただいて、ぜひ函館高専を知っていただけたらなと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
そして荒木さん。
はい、私先ほど申し上げたように入試広報の関係をやっておりますので、ぜひ中学生の皆さんにいろいろなイベントに来ていただいて、ホームページにもいろいろとイベントの説明をさせていただいておりますので、そういったイベントに来ていただければと思います。
人数増えれば僕の自慢になる。で、上野さん。
はい、高専っていうのは、私も入ってきて仕事をして分かったんですが、高等学校でもない大学でもない、ものすごく面白い学校だなと個人的に思っています。その面白い学校の、課外活動を全面的にサポートいたしますので、皆さんぜひ高専にいらしていただければと思います。あ、そうだ、実はですね、宣伝をしてもよろしいでしょうか？これだけは本日の私の使命でして、実はですね、10月の27日日曜日にですね、本校でロボットコンテスト2013北海道地区大会が行われますので、ただいま一般の観覧を募集しております。中学校さんですとか、それから函館市さんですとか、市内の各所にチラシやポスターが貼ってありますので、もちろん本校に問い合わせていただいても構いませんので、はい、詳しい応募方法などをご確認していただいて、9月の27日までに、応募していただければと思います。
はい、9月27日までですね。ロボットコンテストについて聞きたいんですけど、上野さんお願いしますって言ってください。
はい、はい、そうですね。上野が対応いたしますので。
はい、そして、藤田さん。
はい、高専は、まあ、高校でもなく大学でもなく、なんか皆さんどういった学校なんだろうって思ってる方いっぱいいると思いますので、本校では公開講座だったりですとか、あと、まあ、一般の企業の方は技術相談等も受け 賜っておりますので、そういったものにこうご参加いただいて高専のことをしていただければなと思いますので、ぜひぜひそういう講座に参加していただければと思います。
はい、講座について知りたいんだけど藤田さんお願いしますって言えばいいですね、
はい、そうです ね、はい、
いやそれにしましても本当にね、これだけご自分のお仕事をこう、ね、誇らしげに思えるなんて素敵ですね。
いやすごくそれは思いますね、
思いますね、はい、さあ高専宝探し花咲く町の今日は事務方たちと題して、事務職の藤田琴乃さん、上野陽子さん、三上典弘さん、そして荒木陽平さんにお話をお伺いしました。今日もこの後頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。